こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています、トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。今日はセールスポッドキャスト90回目ということになりまして、ちょっと切りのいい番号なので、くだらない話をしようかなと思っております。今から私はですね、韓国ドラマについて熱く語りたいと思っておりますので、興味がない方、そんな話は聞かなくていいという方はここで停止ボタンを押していただいて大丈夫です。はい、ですね、私韓国ドラマ好きなんですよ。はい、だいぶ見てきましたね。我が家ネットフリックスも入っているので、ネットフリックスで見るということになるんですが、結構見てきましたね。で、これをすごい話そうと思ったのを楽しみにしてたので、ネットフリックスのマイリストというところを見返していたんですけれども、自分が見たとか、ちょっと途中まで見たとかっていう、ものを、ちょっと書き出してですね、振り返っておりましたので、今日はちょっとおすすめとかお話しできればなと思います。はい、どうなんでしょうね、皆さんね、韓国ドラマとかってっていうのは好きなんですかね。私友人が韓国で結婚してまして、嫁いでまして、結婚式行ったりとかもしたし、はい、韓国にね、結構友達がいたりするので、すごく身近に思ってる部分もあって、すごい大好きです。韓国料理とかも好きだしね。で、ドラマが流行りだして、何から見たんだろう、去年のあれですかね、イテウォンクラスが流行って、そこから見出したのかな。ね、コロナだったし、結構それで見たのかもしれないですね。あ、その前かな。その前ですね。きっと、その前かな。なんか友達にトッケビをすごい勧めてもらって、それで、見るようになったんですよ。それが、そうですね、イテウォンクラスの前だな。ちょうど、子宮、頸がんというか、高度異形成の手術をした時、トッケビめちゃくちゃ見てたので、あれが2019年ですもんね。はい、なんで2019年ぐらいから韓国ドラマにハマっていたということになるんでしょう。はい、なんで今日はもう独断と偏見で、私が皆さんにおすすめしたい、韓国ドラマということで話していきたいなと思います。私、大前提としてあれです、ロマンティックコメディっていうんですか、ラブコメっていうんですね、ラブコメが大好きで、ほぼラブコメしか見ません。はい、なので今流行りのイカゲームもマイネームも残虐なので怖いので見ません。私ひどいんですけど、そういうののね、最後とかだけ見るので、なんかうわすごいなと思って見ません。なのでストーリーとかね、なんか最後だけ無駄にしてたりするんですけど、基本的にはそういうなんか怖いとか気持ち悪いとかっていうのは見ません。ラブコメが大好きです。で、その中でですね、もう1位からおすすめしたいものから熱く語っていこうと思うんですが、第1位はトッケビです。私が韓国ドラマにハマるきっかけになった、千葉県地下に住んでた時のママ友がですね、ドハマりしていて、すごくおすすめしてくれたんですね。で、そこからハマりました。これは私がコン・ユという俳優さんにハマってるからです。めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、このドラマがまた死神とか神とか、生きる死ぬ輪廻転生というんですかね、なんかそういう900年の歴史ものなんですね。はい、間はぶっ飛んでますけど、900年前に死んだ人がこう現世にいてみたいな話なんですが、で、結構内容も深くって、こう泣けるし感動できるし、だけど笑えるみたいなシーンもたくさんあるので、すごくおすすめです。とにかくコンユがかっこいいです。はい、で、主人公の女の子も 名前が今パッと出てきませんが、彼女がすごく美人なタイプの韓国の方じゃないんですよね。あのなんていうんですか、こう一重のままっていうか、割と薄い顔なんですけど、彼女がすごくこう綺麗というかいいキャラをしていて、そこもすごく私の好きなバランスのポイントですね。でこのトッケビは音楽がめちゃくちゃいいです。 OST Spotify で聴けますけれども、なんか癒される、とにかく癒されます。はい、コンユかっこいいので、ぜひぜひ、見てみてください。で第2位が最近見ました、今年の夏に見たんですが、分かっていてもですね。はい、今をときめくマイネームのハンソヒちゃんが、大学女子大学生、アート系の女子大学生の役で出ていて、ソンガンという、超イケメンです、はい、が出てます。でソンガンがなんていうんですかね、悪い男なんですよっていう話で、ハンソヒちゃんのナビちゃんって言うんですけど、ナビちゃんが、恋をしてしまうんですよね。でこれ私すごいハマって、何回も好きなシーンとかをずっと見てるんですけど、何がいいって、これナビの成長の物語だなと思っていて、その男の子の方はもうもちろん、あ本当に好きだったんだなみたいなことに気づくんですけど、ナビちゃんの方が自分がちゃんと好きな人にまっすぐ向かっていくっていう気持ちをドラマの十何話を通じて自信をつけていくみたいなドラマだなっていうふうに思いました。すごい好きなんですよ。なんかもう離れられないみたいな、こうなんか本能的にもうこの人に惹かれちゃうみたいなのが最初からあるのに認めないっていうね、そういうナビちゃんがいますので、分かっていても Nevertheless っていう何々だけれどもっていう英語のタイトルがついてるのがぴったりです。でみんな綺麗だしね、サイドストーリーもいろんなジェンダーとかもあって面白いし、2番手の男も必ず出てくるし、で OST もめっちゃいいです。音楽もめっちゃいいです。なんで分かっていても私はすごく好きで、なんか胸キュンとかもやもやしたい時に見ますね。で第3位にしたのは今度キムヒショは一体なぜ、これも去年見たのかな、はい、パクソジュンです。イテワンクラスのねパクソジュンが御曹司の役をやっているっていう、もう典型的なイケメンの役をやってるんですよ。で女の人がパクミニョンでしたっけ、ちょっとパク名前がパッと出てこないですけれども、美しい人です。はい、美しい男女の、まあ、話なんですが、秘書とその上司という役割からの恋愛 でそこに過去のトラウマとかお互いの思い出とかそれぞれの家族みたいなところがこう絡んできて、これもね結構なんか笑えるところもあるし、ラブコメとしてすごく楽しいなと思います。はい、周りのねなんか同僚の役の人たちがみんな好きですね。はい、で、次のおすすめ第4位は、今出てきましたパクソジュンのイテモンクラス。これ去年のね夏めっちゃ流行りましたね。ね、なんか六本木クラスとかってできちゃうぐらい日本でも流行ってましたけど、イテモンクラスです。これはラブコメじゃない、唯一、まあもちろんラブストーリーの側面もあるし、こう主人公を取り合う女の子が2人いるんですけど、どっちかっていうと、まあ、ビジネスです、下克上みたいな感じ。しかも血生臭いのではなくって、ビジネスで自分がをこう落とし入れたというかね、チャンガという会長がいるんですけど、その人にこう一矢報いるために自分が自分のビジネスを大きくしていくっていう、すごく野心あふれるドラマなので、なんかスカッとしますね見ていてね。でそこがこう何でしたっけ、信頼と人情じゃないけど、なんか信頼とそうか、そういうすごくこう人との関係性っていうのを大切にしているっていう主人公なので、そこもすごくかっこいいなと思います。あの髪型はね、何なんでしょうね。はい、パクソジュン、キムヒショのパクソジュンとイテウォンクラスのパクソジュンが全然違くて面白いなと思います。次、コーヒープリンス1号店です。 はい、これ、これも20年前ぐらいのドラマらしいんですけど、ですね、これがあれです、コンユです。はい、私が大好きなコンユが29歳ぐらいの時に出たドラマですね。はい、コーヒー屋の社長、オーナーのコンユと、そこに男の子として採用された女の子のラブコメです。まあ、これもラブコメ。そう。で、コーヒー店で勤めるみんなとの関係性とか、あと、その、コンユの方は、結局、好きになっちゃうんだけど、男の子だと思ってるから、モヤモヤするみたいなね。そこの二人の関係性が結構面白いなと思います。若い時のコンユが可愛い。はい。そして次、彼女は綺麗だった。これこの間、日本でも、ドラマになりましたね。ケンティがやるドラマになりました。それの元ネタとしては、韓国のドラマです。あ、これもね、パクソジュンですよ。はい。イケメンパクソジュンの方ですね。これもね、編集長としてすごくイケてるっていうものなんですが、ラブコメですね。昔すごい太ってた編集長パクソジュンが大人になって超イケてる副編集長になるんですよ。で、逆に、また、女優さんの方が、小さい時はめっちゃイケてる子だったんだけど、大人になってなんかこうパッとしなくなっちゃって、そこのギャップでお互い最初はこうお互いのことが分かってないんですよね。彼女の方は彼のこと分かってるんですけど、彼女が自分のこう自分だっていうことを隠し続けるみたいなドラマになっていて、はい。で、これもやっぱり職場の話なんですけど、周りの人間関係とかも面白かったなと思います。はい。まあ、そんなところですかね。あと、見たのは、じれったいロマンスとか、ボーイフレンドとか、運命のように君を愛しているとか、この辺は見ました。で、マイネームは、本当だから、なんか最初と最後とかで、ちょっと無理ってなって見なかったし、ヴィンセントも、1話とか見たんですけど、ちょっとね、結構残虐系だったので、ちょっと無理だなと思って、元彼は天才詐欺師、面白いなと思ったんですけど、なんか話の展開についていけなくなったので途中でやめてます。はい、こんな感じでしょうか。で、なんで韓国ドラマが、まあ、面白いのかっていうと、やっぱりこう感情がを揺らしてくれるというか、なんか日々の生活の中でなんかキュンとしたり胸が痛くなったりとかってなかなかないと思うんですけど、韓国ドラマはね、漏れなくね、ちゃんとこうなんかうーってすごく感情を揺り動かしてくれるっていう感じが私の中ではあります。はい、だからなんかたまにね、こう刺激が欲しいなとか、気分転換したいなとかと思った時に、もうすでに見終わってるんだけど、好きなドラマとかの好きなシーンだけを見てちょっとリフレッシュしたりしてるっていう部分があるかなと思います。そう、なんかね、ボーイフレンドとかもね、最後まで見てすごい良かったんですけど、なんか綺麗すぎちゃって、ちょっと私は、ランキングには入れませんでした。はい。ナムシスチョーってね、すごいいいキャラがいたんですけどね。はい。なんかネットフリックス見てると、あの人ここにも出てた人だとか、あの人あれやってたな、みたいのがあって、結構つながりができてきて面白いです。そんな感じでしょうかね。ちょっと番外編なんですけど、私がコンユが大好きということがありますので、ネットフリックスで男と女っていうコンユの、ね、映画が見れるんですよ。これ不倫物の映画なんですけど、スウェーデンかな、を舞台にちょっと撮ってたりもして、韓国とね、スウェーデン舞台に撮ってたりして、すごい美しいんですよね。で、なんかダメな男のコンユの姿を見れるので結構おすすめです。なんかすごくで、内容としても綺麗だし結構感情が揺れます。はい、コンユとか、相手の女優さんもすごく綺麗だしね、おすすめなので、男と女もしよかったらぜひぜひ見てみてください。ということで、第90回目のセールスポッドキャストは、私がひたすらに、韓国ドラマのおすすめを語るということで、 あの誰かとねこう一致してたりしたら面白いなと思いますので、うん、あの感想とあればぜひ教えてください。あとおすすめの今見るべき、ものおすすめがあれば教えてください。なんかね年末までちょっと頑張れたら海町チャチャチャと、スタートアップは見たいなと思ってます。なんか夫が見ておすすめって言ってたんで見たいなと思ってるんですけど、それ以外もなんかラブコメがあればぜひぜひ教えてください。では長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。またまた聞いてください。ありがとうございます。